その人の説によると、これで成功しなければ、ブドウ酒の湯を沸かして入れば、一遍で効能があると信じきっている。しかし金がないので、ついに実行することができなくて死んでしまったのは気の毒である。最後に、個人の真似をしたらインスピレーションが起こるだろうと思いついたものがある。これは、ある人の態度動作を真似ると、心的状態もその人に似てくるという学説を応用したのである。酔っ払いのように管を巻いていると、いつの間にか酒飲みのような心持ちになる。座禅をして線香一本の間我慢していると、どことなく坊主らしい気分になれる。だから昔からインスピレーションを受けた有名の大家の所作を真似れば、必ず逆上するに相違ない。聞くところによれば、ユーゴーはヨットの上へ寝転んで文章の趣向を考えたそうだから、船へ乗って青空を見つめていれば、必ず逆上受け合いである。スチーブンソンは腹ばいに寝て小説を書いたそうだから、うつ伏しになって筆を持てば、きっと血が逆さに昇ってくる。かようにいろいろな人がいろいろのことを考え出したが、まだ誰も成功しない。まず今日のところでは、人為的逆上は不可能のこととなっている。残念だが致し方がない。早晩随意にインスピレーションを起こしうる時期の到来するは疑いもないことで、我が輩は人文のためにこの時期の一日も早く来たらんことを切望するのである。逆上の説明はこのくらいで十分だろうと思うから、これよりいよいよ事件に取り掛かる。しかし、すべての大事件の前には必ず小事件が起こるものだ。大事件のみを述べて小事件を逸するのは、古来から歴史家の常に陥る弊端である。主人の逆上も小事件に遭うたびに一層の激甚を加えて、ついに大事件を引き起こしたのであるからして、幾分かその発達を順序立てて述べないと、主人がいかに逆上しているか分かりにくい。分かりにくいと主人の逆上は空名に帰して、世間からはよもやそれほどでもなかろうと見くびられるかもしれない。せっかく逆上しても、人からあっぱれな逆上と歌われなくては張り合いがないだろう。これから述べる事件は大小にかかわらず、主人にとって名誉なものではない。事件そのものが不名誉であるならば、せめて逆上なりとも証明の逆上であって、決して人に劣るものでないということを明らかにしておきたい。主人は他に対して、別にこれといって誇るに足る性質を有しておらん。逆上でも自慢しなくては、他に骨を折ってかき立ててやる種がない。ラクーン館に群がる敵軍は近日に至って一種のダムダム弾を発明して、10分の休暇、もしくは放課後に至って盛んに北側の空き地に向かって放火を浴びせかける。このダムダム弾は通称をボールと唱えて、すりこぎの大きなやつを持って任意これを的中に発射する仕掛けである。いくらダムダム弾だってラクーン館の運動場から発射するのだから、書斎に立てこもってる主人に当たる気遣いはない。敵といえども弾道のあまり遠すぎるのを自覚せんことはないのだけれど、そこが軍略である。旅順の戦争にも海軍から間接射撃を行って偉大な功を奏したという話であれば、空き地へ転がり落ちるボールといえども相当の効果を収めえぬことはない。言わんよ、一発を送るたびに総軍力を合わせてわーっと威嚇性大音声を出すにおいておやである。主人は恐縮の結果として手足に通う血管が収縮せざるを得ない。反問の曲、そこいらを孫ついている血が逆さに昇るはずである。 敵の計りごとはなかなか巧妙と言うてよろしい。